それでは出エジプト記の25章です。ついにですね、私たちがこの主が幕屋を作るということを命じておられる箇所に入ります。出エジプト記の学びで世から救い出されるというこのイスラエルの民の、イスラエルの民か神の民ですね、そのところを見ていっております。でそこからこのシナイ山に来て、そしてあなた方が宝の民になるんだよと、でその命令を与えられました。この私の命令に聞き従えばということで実戒が与えられて、で他のこの定めが与えられてですね、そして私たちが世において神の命令に聞き従っていくという必要をですね、見ていきました。で25章からですね、長いこと実に出エジプト記の最後、いや実はレビ記に至るまでですね、この幕屋またこの祭司の務めについての話が、書いているわけなんですね。で私が初めてクリスチャンになってから間もなくして聖書の通読をした時にですね、このここあたり25章あたりからつまずきましたね。創世記はよしと、出エジプト記も前半はよしと、けれどもなんでこの幕屋の細かい部分が聖書に長々と書かれているのかなと。でレビ記はもう苦痛で苦痛で仕方がなくですね、しかしですね、旧約聖書の中においてこの幕屋またその後の神殿ですね、それから生贄を捧げるということが多くの紙面が使われて裂かれているわけなんです。で実は新約聖書においてもですね、教会が聖霊の宮であるとですね、でこの教会が霊的にこの神の家であるということをこの教えていてですね、でかつですね、黙示録つまり神のご計画の最後の完成の時にですよ、まず天において神の御座があり、 そして最後にこの天から幕屋が降りてくるというところで終わるわけです、天から幕屋が降りてきて神が私たちと共に住むというところで終わるわけなんです。でここまでですね、神は情熱を持って私たちにお語りになりたいと願われてるんですね。で実は福音書というのもですね、鍵が隠されてるんですよ。ヨハネの一章の14節なんですが、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。で神が人となると、これイエス様ですよね。で私たちの間に住まわれたというところの直訳が、私たちの間に幕屋を張られたと書いてあるんです。あれ書いてないかな、印象とかに下に書いてないかな、ないですね、新改訳ではないですけども。でつまりイエス・キリストにあってこの幕屋が実現したということを言われていて、そのイエス様の肉体にあって実は神が住まわれるということをですね、この見ていっている。だからヨハネによる福音書をですね、実はこの幕屋の中身と詳しくですね、この並列に書いて比べてってですね、どのようなものなのかということを、こう研究する何ていうのかな、本っていうかそういうものもですねあるんですよ。でどれだけ重要かっていうことがこれで分かるかと思います。意外に私たちそういうところを飛ばしてですね、例えばこの前も話しましたけども、出エジプト記で映画になるって言った時に幕屋の話は決して出ないですね。 何が出ますか。後悔が分かれるとか、あとは災いが下るとかですね、そういう人間のストーリーにもすることができるようなところがありますけれども、幕屋っていうのは人間のストーリーが何一つない。神側でこうやってあなたが私に示すからこの通りに作りなさいとか、それしか書いてないんですよね。けれどもこれがミソで、実はこのただ中に住むという、神が私が住むよと言われているところがこの幕屋になるわけなんです。この8節ですね、25章の8節に、彼らに私のために聖所を作らせよ、そうすれば私は彼らのただ中に住むと、こういうふうにイスラエルのためのただ中に住まわれるためなんだということです。よくよく考えるとイスラエルの民はこれびっくりするような話で、なぜかって言ったら天から主が降りてこられてですね、その時にもう恐ろしくなったと、死ぬかもしれないと思うぐらいだったのが、今こういう感じでね、ただ中に住むとまで言われるんですよ。主が住んでくださると。で、事実ですね、民数記に入りますと、この幕屋を中心にしてこう宿営するね、その天幕が三部族ごと東西南北にこう分かれて宿営をする。だから文字通りただ中に住んでくださるという、つまりで、もちろんこの幕屋というのは小さくて、でその中に神様がすっぽり収まるという話ではない、住むといってもそういう意味での住むではないというよりも親しく交わるということですね。ソロモンが言いましたよね、天の天もあなたをお納めすることはできないと、収納することはできないと、当たり前ですよね。 だけど神の皆が置かれると、このソロモンが言いましたけれども、これ親しく交わる、神がどういう方かを人格的に知っていくわけなんです。でイエス様が十字架につけられる前に祈られたところで、永遠の命って何かって説明している箇所があって、17章の3節ですが、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですって言ってるんです。知ることなんだって言ってるんですよ。で私たち永遠の命って聞くと、どうしても物理的に生きているみたいな感じでね、考えちゃうんですよ。で日本の人にもね、この天国行きたいとかって言ったらね、そんな難しいこと考えられないよとかね、この生活だけでも精一杯なのにとかね。でもこれある意味で合ってるんですよね。この今の生活が永遠に続いては欲しくないという気持ちがあるわけですよ。だからこれ質の方なんだよね、永遠の命。で、何をもって質の命かって言ったら、イエス・キリストを知ることなんです。これ人格的に神を知る、交わる、この方の栄光を見る。でこれが住むということです。そして今度ですね、祭司たちが中に入って神に仕えて、で今度至聖所というのが、その聖所の中にさらに奥にあって、でそこで神が臨在し語られるという話が、この25章の22節に書いてありまして、私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたが与える命令を、そのなだめの蓋の上から証の箱の上の2つのケルビムの間からことごとくあなたに語ると言ってるんです。だから神が語ってくださる場所、そこで神が語られるということなんですね。なのでとても重要になるわけです。でこれ知っていかなければいけない霊的な真理があります。ヘブル人への手紙なんですが、このユダヤ人のユダヤ教の何て言うんですかね、背景を持っている人たちに書かれてるんですね。ヘブル人への手紙ですから、ヘブル人ですから、ユダヤ人ですよ。でそこにですね、そこを読むとこの解説がたくさん書いてます。もう私たちにとっては解説になるような話が書いてるわけです。8章の5節を見ますと、この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営しようとした時に蜜毛を告げられた通りのものです。神はよく注意して 山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと言われましたということで、影であって写しなんだって言うんですね。これすごいことなんですよ。でも黙示録を読みますと、その、いろいろとこの幕屋に出てくる名前が出てくるんですね。で実はその天にあるものがあって、でそれを写しとして影としてこの幕屋が地上に与えられていたということなんですよ。つまり地上における天の模型なんですね。でこれが、この大事な、理由になっているわけなんです。そして新約においては教会が、ね、この御霊の神殿であると、御霊が住まわれるその神の栄光が現れる神殿であってですね、で私たちは神に家で仕える祭司であると第一ペテロに書いてあります。そしてイエス様ご自身がこの神の本質の現れ、栄光の本質の現れということで現れてるんだということですね。この幕屋を張られたってイエス様ご自身が幕屋であられたというか、その栄光ですね。でそういうですね内容になってくるわけなんです。なので私たちは25章からこの旧約また新約の最後に至るまでの、この貫かれている神様のご計画の中での中心部分、心臓みたいなところに入っていくことになるわけなんです。また具体的には私たちが礼拝生活を守っていますですね。その礼拝生活の中でですね、単にその儀式を守るということではなくて、一体この天にあるものの前味をこう先んじて受け取ってると、ね、味わってるという意味って何なのかっていうことをですね、こう見ていくことができるわけなんですね。だからこれからもじっくりとそれを見ていくことができます。一節です。主はモーセに告げられた。私に奉納物を携えてくるようにイスラエルの子らに告げよ。私あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。この奉納物ですね、このもちろん幕屋を作るときに必要な材料を、この捧げ物によってですね、補っていく必要があるわけなんですね。でここで、この出エジプトもそうだしレビ記もそうなんですが、強調されている言葉があります。それが進んで捧げる心のある人たちなんです。これね本当に繰り返し出てくるんですよ。進んで捧げる心のある人たちなんです。受け取らなければならないっていう言葉も結構大事で、わかります？その進んで捧げてくるから、それあじゃあ受領しますよと、はいわかりましたっていう感じでね。でカルバリチャペルコスタメッサっていうか、カルバリチャペルでね、チャックがよく言っていたのは、私たちの教会では献金11献金をリシーブしますとは言うけれども、テイクしますとは言わないと。まあ、これ今英語であれ、言ったんですが、私は、献金を徴収しますみたいな感じで話すんじゃなくて、その、受け取りますよっていうふうに、このようにね、こう言って、いたんですね。神は、惜しみなく与えられる方です。その、進んで与えられる方です。ご自分の御子をも惜しむことなく死に渡された神がと、ローマの8章の32節に書いてあって、で、そういう神と交わりをしているということは、私たちも惜しみなく喜んで 捧げていくものなわけなんです。で、後で出てきますが、この喜んで捧げる人って計算しないで捧げます。私たちはなんとなく様子見てね、あ、ここの例えば教会はなんか財政的に潤ってそうだから、まあそんなに献金しなくてもいいかなとかね、あとはその逆もあるかな、なんかここの教会来るとなんか財政的に大変だからちょっとこうプレッシャーかかるなとかね、現実問題としてね、やっぱそういうことが頭をよぎると思うんですよ。けれども、出エジプト記の36章の5節に、民は何度も持ってきますと、主がせよと命じられた仕事のためには、あり余るほどやめさせたんですね。すごくないですか、やめさせるんですよ、もういいですって。いやいや行うものではないと、これはパウロが、言ってますね。第二コリントの9章の7節で、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのですと。で、この喜んで与える人っていうのはやったことあるから、僕説教でね、真似をしたんですよね。で、これです。さあ、という意味です。陽気で。楽しくという意味合いのギリシャ語が使われています。なので進んで喜んで捧げるというのが礼拝の基本、いろはですね、礼拝のもう初歩というか基本というかなんですね。で、3節をご覧ください。彼らから受け取るの、奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青、紫、黄色のより糸、亜麻布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめのや宝石であるとあります。捧げる材料ですが、まず金銀とかが、青銅とかがここで何であるのと。この材料がこの今荒野ですよね。彼らが何で持ってるのっていうのを思い出せます？エジプトで出ていくときに剥ぎ取ったんですよね。奴隷として賃金もらわなかった分の対価のようにですね。で、彼らも進んで、エジプト人もですね、神を恐れていたので、その時に、もっとここなんかしなかったらたたりがあるみたいな感じでね、こう渡してったんですが、金銀受け取りました。でですね、それぞれに意味があります。聖書を見ますと、この例えば金であれば、金と出ている言葉を見ていくとですね、でそれで大体分かってくる意味があるんですね。でその金については、天にある神の栄光ですね。黙示録の21章の18節で、都の城壁は壁玉で作られ、都は透き通ったガラスに似た純金でできていたってあるんですよ。純金ですよ。でもガラスって言ってるのはあまりにも純粋なので、その透き通ってるほどであったっていうことなんですね。で、このように金はその栄光を表す。で、次銀ですが、銀はですね、これあがないを表すと言ってもいいですね。出エジプトの30章の16節にこう書いてあります。イスラエルの子らからの償いのため、これあがないって前は訳されてたかな、のために銀を受け取ったなら、それを会見の天幕のように当てる。こうしてそれはイスラエルの子らにとって、あなたの魂になだめがなされたことに対する主の前での記念となると。これはその神のものとなった調子をですね、このウイゴをあがない金によって自分たちのもとに買い戻すわけですね。で、このようにして 銀がこの贖いですね、償いって、まあ、あの今2017には訳されてますけれども、として使われているということがあって贖いを表すわけです。そして聖堂ですが裁きを表します。民数記の21章の9節に、モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きたとあります。で、罪を犯してイスラエルが不平を言ってですね、で蛇によって殺されていたところ、聖堂の蛇を旗竿に掲げ、それを見たら生きたのですけれども、その聖堂というのが蛇である悪魔、蛇の背後にあった悪魔がですね、神に裁かれたことを意味していたわけなんです。より糸について見ていきますね、今度ね。今、貴金属について見ていきましたよね。ということで、より糸ですが、青は天を表してるんですよ。で、これはこの前の、この主の前のところまで行って、そこの足元のところで食事をしたところにも出てきた内容ですが、エゼキエル書の一章の26節見るとですね、こう書いてあります。彼らの頭上、大空のはるか上の方にはサファイアのように見える大座に似たものがあり、その大座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあった。大空、サファイアですね、この青が天を表しています。次に紫ですが、王の衣、だからこの王に関わることですね。で、マルコの15章の17節で、このイエス様が何ですか、紫の衣を着せられたと。次に火色ですが、これは血の色です。単なる赤ではなくて血液の方の赤ですね。で、固まると黒ずむじゃないですか。で、そっちが、でもちろんこれは血を表しているわけです。ですね、このイザヤ書の一章の18節で、さて来たれ論者を主は言われる、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなると、たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになるって。で、こう血のように赤くても、でもそれでイエス様が流された血によって私たちは雪のように白くなるんだというふうにですね、このあるわけですね。で、最後に白ですけども、これ天布ですね、天布真っ白ですよ。これは正しさとか清さを表します。花嫁は輝く清い、これね、黙示録の19章の8節ですね。天布をまとうことが許された。その天布とは生徒たちの正しい行いであると。で、このようにね、これ一つ一つの色のところを見ていくと、それっぽいこう共通項があって、今説明をしました。ですね。そして幕屋に使う幕の材料が次に書かれています。ですね、このなんかヤギの毛とかですね、こういろいろありますけれども、これはね、その実際に次の週、次の週っていうか次の回ですね、26章に見ますと、まあ、この、その時にね説明していきたいと思います。さっき渡したこの紙もすでにありますけれども、その時に、詳しく説明したいと思います。で、アカシア材だけちょっと説明しますね。アカシア材はですね、私たくさん見ました、イスラエルで。ネゲブ砂漠のこの、もっと下の方ですね、パランの荒野、聞いたことあります？パランの荒野、このイスラエルが荒野の旅をしている時にパランですね。で、そこに行きますとたくさん生えてます。だから今このアカシア材って言った時には、このシナイ山のところにもちょっと行けば、なんかちょっと探せば見つかるような類の木なんですが、虫に食われることがないほどの硬さ、強さを持っているんです。ただ見栄えが良くないです。見栄え、そうね、日本、僕は珍しくて砂漠の中で木が生えてるって言ってね、喜んでましたけれども、日本のね生えてる木に比べたらもう全然ですよ。見栄えが良くないです。で、これが幕屋の中でのいろんな祭具、この祭りのための用具ですね、この、聖女の中の用具ですけれども、そこでいろんなところで使われていきます。で、イエス様がこの木のように砂漠の中の枝のように育つっていうのが、これイザヤ書の53章の2節に書いてあるんですよ。彼は主の前に彦星のように生え出た、 砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私が慕うような見栄えもないということで、アカシア材がその人としてのイエス様のお姿をよく表しています。その見栄えがしないんですが、虫によって食われることはない、つまり罪を犯されるようなことはないですね。でそういう強さですね、しぶとさというか、そういうものをお持ちで、この生きておられたと。そして次に油や香料があります。でこの油は、この聖霊の働きを意味して、香料は神に対するかぐわしさを表していて、例えば祈りとかですね、これも出てきた時に詳しく話し、で次に宝石ですね。でこれはね、祭司の祭服でエポデっていうのは、エポデって言ったらね、あれあのエプロンを両面にしたような感じで考えてください。エプロン前にあるでしょ、で今度は後ろにもエプロンのあれがあるみたいな感じでね、考えてください。でエプロン、そして胸当て、でこれにこの宝石が組み込まれていくわけですけれども、神の御座のところにある栄光を表していくわけなんです。これもですね、これ一つ一つ見ていくと、まあ、出てきますので、それでまたお話をしたいと思います。では8節を見てください。彼らに私のための聖所を作らせよ、そうすれば私は彼らのただ中に住む。9節、幕屋のすべての備品は私があなた方に示す方と全く同じように作らなければならないということで、すごい厳しくですね、全く同じようにと言われているんです。でこれがですね、私たちの信仰生活に必要なことだと思います。なんでさっきまた繰り返しますね、幕屋についての英語出てこないんですよ。で幕屋っていうのはなかなかこう避けられてしまうようなところ、レビ記でみんな喜んで読むでしょうかですね。けれども実はレビ記僕大好きなんですけども、でも普通は読まないですよね。で私たちは何か自分がこう願っていること、思っていることを何ていうかこうなんか上手にこしらえてですね、信仰生活を守りたいと思ってしまいますけれども、基本的に神の啓示をそのまま正確に受け取っていく、その中に神の栄光が現れるんだよということをね、この知っていく必要がありますね。そして次にこの一つ一つの細部があります。でこの全体のですね、地図っていうか、この先ほど見せたこの絵を見ましたら分かるかと思うんですけれども、このこっちのページですね。でこれが幕屋のあれで、幕屋の全体像ですね。で、この下にあるのが聖所って言われているところです。この左側がこれ至聖所って言われるんですけれども、でまずはですね、この一番これ至聖所、最も聖なるところの、奥にある契約の箱から見ていくことになります。でその次に、この契約のこの、なだめの蓋っていうのが上にあって、そして、この聖所、この外に出たところの、この臨在のパンの机があって、その、向かいには食台があるんです。で今日学ぶのはここまでなんですよ。ですね。で、それから、26章において幕ですね。この上にかける幕ですね。あとは仕切りになっている幕が出てきて、あと柱であるとか、この囲う柱であるとかが出てくるんですよね。で、もっと先に行くと、この外庭の中の、この、ここですね。祭壇が出てくるんですよ。祭壇があって。ですね。そして、この周りのこの掛け幕っていうんですけれども、あと入り口の幕ですね。でそういう外庭の、あと柱とかですね、内容が出てくるわけなんです。だから、内側からですね、外側に、この向かっていっているわけです。で、礼拝者はその逆ですね。外からその内の方に近づいていくわけですけれども、神様は一番中心にしておられる、この契約の箱から、このお語りになっていくわけなんです。10節をご覧ください。アカシア材の箱を作り、その長さを2キュビト半、幅を1キュビト半、高さを1キュビト半とする。それに純金をかぶせる。その内側と外側にかぶせ、その周りに金の飾り縁を作る。 箱のために金の冠を4つ鋳造し、その四隅の基部に取り付ける。一部の側に2つの冠を、もう一方の側にもう一つの冠を取り付ける。またアカシア材で棒を作り、それに金をかぶせる。その箱を棒で担ぐために、その棒を箱の両側の冠に通す。その棒は箱の冠に差し込んだままにする。外してはならない。その箱に私が与えるサトシの板、これが実会の板ですね、を収めるということで、契約の箱とか神の箱とか言われてるんですけど、なんで契約の箱かっていうと、神が民と契約を結ばれた、前回見ましたね、契約を結ばれた時にですね、その時に、この板ですね、実会の板とか、定めの板ですね、でこれをですね、この中に入れたわけですね、それで契約の箱ということです。でこれが中心の中の中心、またその上、これから見てくる定めの蓋ですね、でこれが中心の中心であります。で材料が全部よく見たようにアカシア材で作られています。イエス様がこの表している中で、しかし全てが金で覆われるわけなんです。神の御座をですね、神のおられるところを表しています。あとキュビットっていうのがありますけれども、キュビットっていうのはですね、この何ですか、やばい、中指ですか、これは中指の先からこの肘までのところですね。これ44センチだって言われてます。まあ人によって名前ね、変わってくるんですけれども、44センチとすると、ですね、1キュビット半は66センチですね。幅と長さがそうなんですよね。あ、幅と長さじゃないや、なんだ。
高さ。
高さ、そうだね。幅と高さですね。これが66センチだと。で、長さが2首と半だから1.1メートルぐらいです。だから、この間、この横を見ると、この正方形になってるんですよね。こういう感じで。だけど、この上から見ると、ちょっと2対1までいかないけど、それに近い、この長方形になっているわけです。で、純金で覆ってるんですよ。神の栄光の輝きなんです。で私たちが神に近づくときにどういう状況なのかということですが、それが第一テモテの6章の16節に書いてありまして、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰も一人見たことがなく見ることもできない方ということで、もう金の金というか金なんですよ。というか、まあ他のあれですよね、用具もね、この聖女に入っているものは金なんですが、でこの棒が差し込まれています。なんで棒をつけてるんですよね、つけるんでしょうか、ちょっと答えてください。なんで棒をつけてるんですか。
直接触れないため、
そうですけど、なんで棒をつけるんですか。それ担ぐためですよね。そうなんですよ、担ぐためなんですね。幕屋はですね、移動式なんです。だから幕屋なんです。天幕、会見の天幕とも、ね、会見の幕屋とも呼ばれますけれども、アブラハムの時代から族長、遊牧民のね、ああいう生活であればね、すぐに見当がつきますが、旅をしているんですね、イスラエルの民は。だから雲の柱とか木の柱が一応止まったらですね、そこで宿営をし、またそれ上がってったら、また出ていくということで、ポータブルになってないとダメなんですよ、この住まれると。だからもう神がダビデに対しては、この皆を置く定めた場所と、これモーセもね予言したんですけど、これそれをね与えられたらということで、でそれが与えられて、で私はもうここに常しえに住んで、そしていちいち動くことはないということを言われたわけなんですが、今はここで動かなければいけないわけです。 で今おっしゃったように外してはいけないともここに書いてあるんです、ね、なんで外しちゃいけないのか、でそれが触ってもいけないからなんです。触れるものなら死にます。ウザが割り込んだ時のことを思い出してください。牛舎に上に乗っけてですね、そして倒れそうになったから触れてですね、そこで割り込んだので撃たれて死んでしまいました。また契約の箱、この贖いの深を開けて中を覗いてしまったあのなんだっけな、ベテシメシの人たちがいました。なので触ってもいけないんです。これが神の御座におられる清さを表しているわけですね。そして22節を見るとですね、この聡しの箱の上で主がモーセと会って語ってくださるということで、ここが神の御座そのものを地上で表していて、ここから語ってくださるんです、うん、でその語ってくださる土台となっているのが実戒なんですよ。で実戒というか古い契約というか律法なんです。神の言葉なんです。なので私たちが礼拝を捧げ神の御前に行くということは、本質的に神の言葉、あるいは言い換えたら神の言葉によって私たちは聖女に近づくことができ交わることができるということで、イエス様も初めに言葉があったということで、このまたは第一の手紙ですね、ヨハネの命の言葉というふうに、また黙示録の19章の6節には神の言葉と書かれていまして、イエス様、それが言葉によって神に近づき、そして交わるわけなんです。だから説教とか私が御言葉に取り組むとき、この神の御前に出ていくっていうときにですね、御言葉っていうのはものすごい大事どころか、もうそのなんだろう、手術受けてる人のなんていうんですか、これくるくるくる回すやつ、このなんかここに血を透析もそうだけれどもね、こう輸血っていうかね、人工心肺か、うん、分かんないね、忘れちゃった、まあ、いやいやか、もうごめんなさい、なんか例えが今うまく浮かん、要は血液流すようなもんなんですよ、霊的にですね、うん、でそういう、そしてイエスもご自身にも触れることができるわけなんです。そうじゃない形あるものに作ろうとするのが偶像礼拝なんですね、まあ、さっき始まる前に交わりの中で話しましたけど、形あるもの、目に見えるものですね、イメージで、これが偶像礼拝になるわけであって、で、形がないんですよ、言葉によって。で私たちもそうですよね、どんなになんか綺麗なお姉さんだと思ってもですね、なんかっていう感じで全然ただ綺麗なだけってなっちゃって、まあそれは簡単に言うと偶像ですよね。で、でも誰かと交わるっていうのは結局はコミュニケーション、言葉なんですよね。ですよね。人格が触れるとき、霊が触れるときには言葉なんですよ。ですよね。で、そういう、ことであります。で、次に、なだめの蓋と、で、あがないの蓋ってあるかな？以前の役だとですね。で、それを見ていくことになります。この幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板、間違った、全然違うところ読んじゃった、今26章読んじゃった、また純金で斜めの蓋を作り、その長さを2キュビット半、幅を1キュビット半とする。そうですね、さっきの、真上に乗っけるわけですから、寸法が同じです。で、2つの金のケルビムを作る、土で打って斜めの蓋の両端に作る、一つを一方の端に、もう一つを他方の端に作る。なだめの蓋の一部としてケルビムをその両端に作る。ケルビムは両翼を上の方に広げ、その翼でなだめの蓋を覆うようにする。互いに向かい合って、ケルビムの顔がなだめの蓋の上を向くようにする。そのなだめの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える聡しの板を収める。 で、最後ですね、私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令を、そのなだめの蓋の上から証の箱の上の2つのケーブルの間からことごとくあなたに語るということですが、はい、これ英語だと Mercy Seat と言われて、憐れみの御座ともね訳されるんですね。でここはアカシア材なしで純金で作られてるんですね。でケルビムがその一体として掘られています。ですね、この先ほどのこの契約の箱のね上見てくださいね。わかりますね。ケルビムが翼を持ってますね。でその翼が重なる、両方ともこの両翼が重なるようになってるんですね。でそしてその下の方を覆うようにね、この長ダメの蓋を覆うように下の方を向いてるんです、ケルビムが。でこれがエゼキエルの一章を見るとケルビムが出てきて、そして翼をこうやって覆うこのような感じのが出てくるんですよ。何かと言ったら神の御座に対してひれ伏してるんです。礼拝を捧げてるんです。ケルビムというのは神の御座のすぐそばにいる天使長であって、だからあのケルビムの一人がね堕落したんだね、あのエゼキエル書に書いてあるけど、まあ、それがサタンなんですけどね。でそこに書いてますけど、すぐそばにいるんですよ。そして神様の前でこの礼拝し礼拝を導く人にもなっていることが、例えば黙示録の4章で、聖なる聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔おられ今もおられやがて来られる方と4つの生き物としてね出てくるわけなんですね。ということでまさに神ご自身の御座なんです。だから私たちが御座に出ていこうというね賛美とか歌うじゃないですか。ですね、そしてここですよ、まさに御座の前に出ていくっていうのはものすごいことであって、まあ、どうしても私たちね、あの民主主義国に生きていてこの王を宿してるって言ってもね、あのなんかちょっとわーとかって、ね、天皇陛下にこうなんかちょっとあのなんだ、あの手振るぐらいの程度で、でこれが分かるのは例えばタイに行くとね、そうそうそう、あの私があのスクールミニストリーこの勉強してた時にタイからの移民の兄弟がいたんですよ。で王なるイエスについて話す時にもうすごくリアルでね、なんでかっつったらあそこでの王様の敬い方っていうのはもうちょっと半端じゃないですよね。こう通る時は一切あの目を開けちゃいけないんですよね。すごい畏敬ですよ。でそういう御座なんです。そういうところに私たちはひれ伏すわけなんですね。そう思うとなんかカジュアルにね、なんかああだこうだって考えられないよね、本当はね。でここの契約の箱、その上のなだめの蓋、この新死聖所に入ることのできるのはなんと年に一度だけなんです。食材日というですね日に、大祭司が一度だけですね入って、しかもこの生贄を捧げて血を携えて中に持ってき、そしてこのなだめの蓋のところに血を振りかけて、そしてイスラエルの罪の許しをですねしてもらう、これを食材というわけですね。そしてそこでこの神の怒りが血によってなだめられるということで、なだめの蓋、あるいは以前だったらこの贖いの歌、これは食材貝と言ってもいいですね、があるわけなんです。でこの言葉が使われているところがあるんですよ。なんで、あのね、第一ヨハネの2章の2節なんですが、この今読んだところのこのなだめの蓋のギリシャ語訳が旧約聖書の 70人訳、これギリシャ語訳ですね、あるんですね。でそれと第一ヨハネの2章の2節のこれなだめの捧げ物って書いてあるところ、これが同じ言葉が使われているんです。お読みしますね。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物だということで、イエス様がなだめの蓋になられて、だからなだめの蓋はイエス様が神の御怒りをお受けになったということなんですよ。だからイエス様は十字架につけられ正午になった時にエロイエロイラマサバクタニですね、神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですかと言われて、神の罪に対する怒りをご自分がお受けになって、そして血を流されていたということを表し、Mercy Seat と英語で言っているように、それがあったがゆえに今の神の御座は裁きの座ではなく恵みの座、憐れみの座になったわけなんです。すごいですね。祈るってなんか祈んなきゃいけないっていうもんじゃなくて、祈るって特権ですよね。どうですか、ちっちゃなお子さんね、どっちもちっちゃいの、ちっちゃい時ね、子供たちいたと思うんですけども、その時に何度も何度もお父さんお父さんってね、やってきたらちょっとしつこいなとかって思うかもしれないけど、お父さんも嬉しいし、で子供もお父さんお父さんお父さんお父さんって言ったらね、それは嬉しいことだよね。ほっとするし頼りになるし、そういうイメージですね。この恵みの座というのは特権ですよ、私たちが神の前に出るのは。そして次行きましょう。23節からですね、またアカシア材で机を作り、その長さを2キュビト、幅を1キュビト、高さを1キュビト半とする。これに純金をかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、その周りに一手幅、一手幅ですね、の枠を作り、その枠の周りに金の飾り縁を作ると。その机のために金の冠を4つ作り、4つの足のところの四隅にその冠を取り付ける。冠は枠の脇につけ、そこに机を担ぐ棒を入れる。アカシア材で机を担ぐための棒を作り、これに金をかぶせる。また注ぎの捧げ物を注ぐための8皿、秘釈、瓶、水差しを作る。これらを純金で作る。机の上には臨在のパンを置き、これ訳がね、備えのパンともね、以前はね訳されてますね、臨在のパンを置き、絶えず私の前にあるようにするということで、ここを、まあ、備えのパンの机、あるいは臨在のパンの机と呼ばれるものになります。場所的には、先ほどは至聖所ですけれども、そこではなくて聖所のこの、入ってったらですね、この右側の方にあるんですね。で契約の箱の至聖所の方からと 左側かなですねの方にある、まあ北側になりますが、そっちにあるものであります。で契約の箱と同じようにアカシア材で金をかぶせてですね、で先ほど言ったように持ち運ぶことができるように棒とその管も作って、で寸法がこの2キュビット、幅が1キュビットかな、でこれが聖女の形と同じ2対1の寸法になっているわけなんです。でレビ記にですね、注ぎの捧げ物って出てくるんですよ。でその用具もここの机と一緒に作るように命じておられます。で第一なのはパンがね、絶えず私の前にあるようにするということなんです。本当に絶えずなんですね。そして週ごとに取り替えることがレビ記かな、確か書いてありまして、だから、ダビデがこの祭司アビ、のところアビメルクだったかなのところに行った時に、 ちょうど取り替えたばかりのパンがありますと、このように言ったわけなんですね。で、12個あるんです。これ24章の、24章じゃないや。レビ記か。レビ記の24章の5節を見ますと、違うな。あ、そう、パスね。和型のパン12個ですね。で、12個あるんです。12といえば、この時代は何を指すかな、でしょうか。12部族ですよね。12部族を表していて、絶えず主の前に出てきていて、しかもパンであるということなんですね。パンというのはもちろん食べるものであります。そして後で実はこれ、祭司がこれを食べることによって最も清いものになるという言葉もこのレビ記の方に出ています。で、このようにして神の前に絶えず覚えられているということを表していて、私たちも神の民として神の前に絶えず覚えていていただいているということですね。私たちは神様を知っていかなければいけないというふうに努力しますが、それはもちろんそうですが、その前に神に完全に知られている存在なんだと、これを書いてるんですよ。第一コリントの13章12節ですね。その時には私が完全に知られていると同時に、私も完全に知ることになりますということです。で、このパンは食べるものですから、でもイエス様が、私が命のパンですと言われました。私の元に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんということで、ここでもイエス様が現れておられるわけですね。この十二部族と一緒になられているイエス様、私たちと一緒になっておられるイエス様を見ることができるわけなんです。そして次、食材です。31節から、また純金の食材を作る。その食材は土で打って作る。そこには、それには台座と支柱と額と節と花弁があるようにする。6つの枝がその脇の部分から、すなわち食材の3本の枝が一方の脇から、食材のもう3本がもう一方の脇から出る。こんな感じですね。これ見てくださいね。こういう感じですよ。で、一方の枝に、一方枝にアーモンドの花の形をした、節と花弁のある三つの額を、ここですね。わかりますかね。額って。ここですね。これ額。ですね。三つの額を、つける。で、食台から出る六本の枝は皆、そのようにする。食材そのものにはアーモンドの花の形をした節と花弁のある4つの額をつけると。上ですね、この節と。で、それから出る1対の、枝のもとに1つの節、それから出る次の枝のもとに1つの節、それから出る次の1対の枝のもとに1つの節。このようにして6つの枝が食材から出ていることになると。それから節と枝とは食材と一体にし、その全体は一つの純金を打って作る。だから、あの、これ、バラバラに作るんじゃなくて、純金一つからどんどんこう作っていくわけですね。で、また灯火皿を7つ作る。上ですね、これ見てください。上ですね。灯火皿はその前方を照らすように上に上げる。その新切りばさみも新取り皿も純金であるですね。純金1タラントで、タラントはですね、約34キロですね。で、食材とこれらすべての器具を作るということです。これメナラというんですけども、あのヘブル語で、あのイスラエルの、あの今のイスラエルの国の象徴でもありますね。このメノラと、あともう一つなんだっけかな、ブドウの木もそうかな。で、例えばイスラエルのクネセット、国会の前ではこのメノラのマークがあります。ユダヤ教のシンボルでもありますし、けれどもですね、新約聖書に出てくるんですね、このイエス様の、この 栄光の姿がヨハネの前に出てきた時に、この黙示録ですね、7つの燭台の間を歩いておられたんですね。でアーモンドなんですが、アーモンドの木とかね、この花とかね、私たちあんまり見ないじゃないですか。見ないというか全然見ないですよね。イスラエルはもうよくありふれています。でとっても桜に似てます。だから2月の終わりに行くと、まあこうとっても綺麗ですね。こうピンクだから桜かなと思ったらアーモンドなんですよね。で、それでこのアーモンドのに模した形をこのようにして、アーモンドという僕は命を表してですね、何ですか、アロンの杖のことを思い出しますよね。花と実がなりました。イエス様についてヨハネがこう言いました。この方には命があった。この命は人の光であった。食材ですよ。命であって光なんですね。で祭司は灯し皿に油を絶やすことなく聖女全体が明るいままにしておくわけであって、それによってイエス様が絶えず光としておられることを表していて、イエス様は言われます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中歩むことがなく命の光を持ちますと。パウロがその光の中に歩みなさいと言ってるんですね。このエペソの5章の8節9節、あなた方は以前は闇でしたが、今は光に、主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのですと、このようにして、光のうちに歩みなさい、イエス様のうちに歩みなさいとね、こう言ってるわけです。しかもこれ7本出ています。7は創世記からずっとですね出てくる神の数字、完全数であって、で先ほど言いましたように黙示録の一章には7つの燭台の間を歩かれるイエス様が出てこられるということで、これはイエス様ご自身を表し、また教会というかですね、そうですね、神の民を表しているわけですね。このようにしてね、この片方には、だから右側、皆さんだとこっち側かな、左、僕にとって左ですけども、こっちに机があって、こっちに、反対側に燭台があってですね、どっちもこのイスラエル、神の民を表しているけれども、同時にこのイエス様がそこに一つになっておられるという、まあ、そういう姿を見ることができるわけなんですね。という、なんですかね、なんて言ったらいいかな、模型ですね、天の模型。そして私たちが神の前に近づくときにこういうことになってるんだということをですね、見ることができました。で、本当は実は聖女の中にはあと香壇っていうのね、香を炊く壇があるんですが、それはまた後で出てきます。今日は最後にね、よく注意して山であなたに示された通り型通りに作らなければならない。もう強調してるでしょ、さっきも繰り返してね、型通りに作らなければならないということで、非常に重い責任があると同時に、あんまり考えなくて言ってたらすごくちょっと語弊があるんですが、なんか自分たちで何かを作るのではないわけなんですよね。私たちは自分たちのイメージで作るキリスト教というか教会もできちゃうし、またこのように神の型によってできる教会もあるし、でこの本当に型通りに作りなさいと神が命じておられるように、このモーセのようにですね、私たちも本当に言われている通りにですね、この奉仕をしていきたいですよね。で神の栄光をその中で見ることができるわけなんです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてじっくりとこの幕屋の中身で特に中心部分を見ることが許されたことを感謝します。私たちがこうやって2人3人いる時に、私はいるとイエス様言われましたけれども、イエス様あなたがこの幕屋に現れています。そしてあなたが この神の御座を持っておられます。主よ、どうぞ私たちの教会を祝福してください。そして本当に豊かにしてくださって、命と光にこれが満ちますようによろしくお願いいたします。主よ、感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。